委員会レポート。常任委員会が調査を行ったものや、特別委員会での協議内容を報告します。教育福祉委員会。福川小学校区域内の通学路の安全対策について、11月11日に開催した委員会で福川小学校の通学路の現地調査を行い、執行部から報告を受けた後、安全対策に関する決議を行いました。教育部学校教育課の説明、要旨。小中学校の通学路は児童生徒の安全を第一に考え、学校長が学校周辺の比較的安全と思われる道路を保護者や地域と協議した上で決定している。また、教育委員会では毎年通学路安全推進会議を開催しており、学校が危険と判断した箇所について安全対策を検討している。現地調査を行った体育館横の通学路は幅が狭く、側溝の蓋やガードレールは設置されていない。そこで平成28年に通学路安全推進会議において検討した後、合同点検を実施し、側溝の反対側にグリーンラインを敷設すること、グリーンライン側を歩行するよう児童に指導すること、児童の登下校を見守ることの3点の対策を取ることとなった。今年度、学校から再度危険箇所として報告があり、検討した結果、引き続き歩行に関する指導と見守りを行うこととなった。合わせて、より安全が確保できる通学路への変更について、学校と教育委員会で協議を行っているところである。問答。質問。現状の通学路について、教育委員会としての考えはどうか。答え。これまでの協議の中で、通学路の代案として2つのルートを考えてきた。1つ目の福川停車場線から東門を入るルートでは、国道2号から下ってきた自転車との接触等が考えられ、2つ目の南陽幼稚園の北側を通るルートでは、高速で通過する車両がいることなどから、現状の通学路がベストではないが、ベターなのではないかと考えている。質問。防護柵の設置について理解を得られるところからという選択肢があってもいいのではないか。グリーンラインの拡幅や延長に関して早急に検討に入ってはどうか。答え。車両等の通行に影響のない範囲で防護柵を設置することやグリーンラインについても現場に応じた対応ができるかどうか検討したいと考えている。決議の内容。福川小学校区域内の通学路の安全対策に関して、次の点を強く求める。1、学校、保護者、地域及び教育委員会による通学路の変更を含む協議を行い、その結論を速やかに出すこと。2、より具体的な安全対策を講じるとともに、当面着手可能な箇所においては早急に実施すること。企画総務委員会。旧国民宿舎湯野荘について、10月28日に開催した委員会で執行部から報告を受けました。地域振興部観光交流課の説明、要旨。令和4年3月に旧国民宿舎湯野荘の営業が終了し、9月には地域法人が申請した観光庁の補助事業である地域一体となった観光地の再生、観光サービスの高付加価値化事業の計画が採択されたことを受け、この度、旧国民宿舎湯野荘の譲渡案及び本市の支援案がまとまった。地域法人が行う施設改修計画について、宿泊棟、会議棟は老朽化が著しく進んでいることから、観光庁の補助事業を活用の上解体し、その後新たにフロントや飲食機能等を持った管理棟を建築する予定とされている。浴場棟については、ボイラーや地下配管などの必要な設備や内外装を更新、修繕する。また、 集客の増加を図るため、露天風呂を整備し、立ち寄り入浴施設にリニューアルされる計画となっている。改修にかかる事業は、観光庁の補助事業において行い、宿泊棟や会議棟などの解体費を除き、事業費は概算で1億7400万円となっている。次に本市の支援内容について、一般社団法人おいでませ湯野に対し、土地、建物等の無償譲渡、解体費を除く必要な事業費の3分の2の範囲内での補助と、地域の観光資源を活用した各種情報発信などソフト面での支援を行う検討をしている。問答。質問。施設の解体・改修を合わせた総事業費はいくらを見込んでいるのか。答え。総事業費は2億62万円で、そのうち解体費が2662万円、解体費を除く改修費用が1億7400万円である。質問。市は改修費用1億7400万円の3分の2を上限に補助するとのことだが、上限というのはどのような意味か。この度の補助は湯野地区の地域振興にも寄与する事業ということで、通常の2分の1の補助率から特例的に3分の2の補助率まで引き上げているとのことだが、補助率が3分の2とならない場合もあるのか。答え。上限といったのは、改修費用の1億7400万円という金額が現時点では概数であることと、市以外の補助金を活用した場合に、市からの補助金額が減ることを考慮したためである。今後仮に改修費用が増額したとしても、1億7400万円の3分の2にあたる1億1600万円を超える金額を市が補助することはなく、市以外から補助を受けることになった場合も、補助率は3分の2から変わることはないが、補助額は当初の1億1600万円より下がるということになる。企画総務委員会。施設分類別計画。大通り市民センター行動支所について。11月9日に開催した委員会で執行部から報告を受けました。地域振興部地域づくり推進課の説明、要旨。大通り市民センター行動支所は平成23年度より休校となっていた大通り小学校の普通教室等を改修し、支所機能と市民センター機能を備えた新たな拠点施設、大通り無垢の里交流館として平成26年に供用開始した施設である。新耐震基準により建設された施設で、平成25年の改修時に老朽箇所の修繕やバリアフリー化等を施工しており、現時点で目立った破損箇所等は見受けられない。今後の施設の方向性については、一次評価では効率性コストの面で前年度の収入と支出の状況が 30% 未満であることから、受益者負担の見直しとしており、総合評価では継続利用としている。計画期間については、本施設も含めたすべての市民センター及び類似施設を対象に検討する必要があるため、現行の周南市公民館施設分類別計画の終了年度に合わせ、令和5年度から令和6年度末までの2年間としている。問答。質問。一次評価の受益者負担の見直しとは具体的にはどのようなことか。答え。第4次周南市行財政改革大綱にのっとり、今後施設の利用料の見直しも検討していくことと合わせて、利用率の向上等も考えていきたいので、このような表記としている。質問。大通り地区には支所市民センターがあるが、大向地区には市民センターしかなく、また今後の方向性も示されていない。かつて、どちらの地区にも支所市民センターを設置するのが難しいようなら、どちらも支所にしてはどうかという意見も申し上げたが、 整備も進まず、遊休施設も多い状況である。住民の立場から考えると、何か手を打つべきではないか。答え、大通りと大向かいのどちらにも支所があった方が利便性は向上するという住民の意見はあるかもしれないが、過去にあった支所市民センターを合わせて、現在の大通り市民センター行動支所に改修し、現在運用しているところである。少し距離は離れているが、行動支所長が大向かい市民センターとの連携を密にしている。今後もサービスの低下を招かないよう、しっかりと支援していかなければならないと感じている。質問。大向かい地区は高齢化率が高くなり、市民センターが担う障害学習機能が手薄になっていると感じる。そうしたことを考えると、大通り支所と大向かい支所としても良いのではないか。今後のあり方について検討してもらえないか。答え、行動支所と大向かい市民センターは距離が離れているので、それぞれの地域課題があると認識している。現在、大通り市民センターにおいても、夢プランに基づき、地域課題を解決できるように、地域の方々が活動しているので、支所の件が課題として地域から上がれば、市としても当然解消に向けて協議をしなければならないと考えている。今後、どのような地域課題があり、それをどのように解決、支援していくべきか考えていきたい。
環境委員会、道の駅ソレーネ周南の開業時間変更について、11月18日に開催した委員会で執行部から報告を受けました。産業振興部農林課の説明用紙、道の駅ソレーネ周南は、経営効率化や働き方改革、サービスの向上を図るため、これまでの運営実態を踏まえ、開業時間の見直しを行いたい。開業時間は、売上額や利用の実態などを総合的に勘案し、研修交流室と屋根付き広場については9時から21時まで、その他については8時から20時までを考えている。なお、駐車場とトイレについては、これまで通り24時間利用が可能である。この開業時間の変更については、令和5年4月1日から行いたいと考えている。開業時間変更に伴う効果等として、人件費が年間約850万円、光熱費が年間約150万円の合計約1000万円程度の経費の削減が見込まれる一方、新たな経費として、機械警備の導入に要する費用などが発生する。また、指定管理者の収入源としては、約700万円が見込まれ、全体としては、年間で約150万円程度の収益増につながるものと考えている。今後、経営効率化により生じる収益等の生産者支援や、地域振興を図る取り組みへの活用、利用者の安心安全の確保や利便性の向上、駐車場の拡張に向けた国への働きかけ、地方創生を加速する拠点への進化、2050年カーボンニュートラルの実現に向けての機能強化の取り組みなど、国、県、指定管理者と連携を図りながら、一層魅力ある道の駅への進化を目指す。問答。質問。季節ごとの来客数の変動も見て、開業時間の検討をしてみてはどうか。答え、今後また運営をしながら、いろいろなニーズや社会情勢、お客様の買い物動向が変わっていく中で、さらに検討を重ね、その時のニーズに合ったような形で対応していきたい。周南緑地体育施設等整備に関する調査特別委員会。周南緑地体育施設等の整備について、新水泳場、健康ルーム、体育協会との協議状況。10月12日に開催した委員会で執行部から報告を受けました。地域振興部、文化スポーツ課、都市整備部、公園花と緑課、教育部、学校教育課の説明、用紙。まず、周南緑地体育施設等の整備について、 平成24年の要望書受付後も、加盟団体との協議、周南緑地基本計画策定に伴うアンケート等による意見聴取、及び計画改定、案、段階でのパブリックコメント実施など、できる限り利用者ニーズの反映に努めてきた。廃止する施設は屋外水泳場のみで、その他の施設は維持する。また PFI 事業以外の体育施設の整備修繕等は、体育協会と協議して優先順位をつけ実施しており、来年度以降も指定管理者と協議しながら実施する。PFI 事業に関連する部分を優先的に整備した後、周南緑地基本計画に基づき、芝生広場や多目的広場などの PFI 事業以外の部分を整備する。また、長寿命化計画に基づき、既存施設の長寿命化対策を実施する。PFI 事業者が施設整備を行う際の原材料価格の高騰については、事業契約書等に基づき、施設整備時点の物価にスライドすることを想定している。評価委員会は非公開となっていることから、詳細な内容は説明できないが、12月に事業者の提案を評価し、評価委員会が選定した最優秀提案をもとに市が落札者を決定する。次に新水泳場、温水プールの熱源及び使用について、新水泳場の熱源等について具体的な使用は示さず、本事業で求める最低限の性能や要件を示し、民間のノウハウや創意工夫を生かした提案を求める。具体的には、ランニングコストなどの維持管理に配慮するとともに、脱炭素化の動向を積極的に取り入れることなどの提案を求めている。ヒートポンプの導入事例等について、公共の屋内プールについて調査したところ、ヒートポンプを導入しているプールはあったが、ヒートポンプと他装置との導入コストを比較した施設はなかった。新水泳場に関する教育委員会の方針等は、教養開始の前年度には具体的な利用計画を確定する必要がある。それまでに利用校を決定し、その該当校に聞き取りを行い、利用時期やカリキュラムを決定する。次に健康ルームについて、現在の健康ルームは体育協会の事務室に転用することとしており、新水泳場、または陸上競技場のどちらかに新設するトレーニングルームが完成するまでの3、4年間は休止とする。なお、PFI 事業者から臨時的なトレーニング室やこれに代わる提案があり、こうした提案をした事業者が PFI 事業者に決定した際は、現在の利用者等にもアナウンスする。次に、体育協会との競技状況等について、体育協会の来年度以降の業務内容については、継続的に事務局と協議を重ねており、今後も引き続き協議検討を行っていく。なお、内容が新年度予算に関わるため、当初予算のスケジュールに基づいて協議している。体育協会の役割について、令和4年度は主に評価委員会の委員を担っていただく。来年度以降は大規模大会等における施設の利用調整業務、大会の運営補助業務、引き継ぎ業務及びスポーツ振興業務等に注力していただくとともに、PFI 事業者への引き継ぎ、助言等に関わっていただく。PFI 事業者や学校、体育協会、部活動指導員等との連携については、今後文化団体等も含めた関係団体による協議会が設置されることになっているので、その中で連携体制等について検討していく。問答。質問。PFI 事業者が自主的に健康ルームの代替となる臨時的施設を作るよう助言、協議などをする考えはあるか。答え。現在の健康ルームの利用者には、今後3、4年については、器具を使わない形で健康づくりに取り組んでいただきたい。なお、周南公立大学に器具を使える施設もあるので、 そちらの利用も考えていただきたい。質問、来年度以降の体育協会の業務について、体育協会自らが提案なりをして業務を見出していくことが必要になってくると思うがどうか。答え、職員数を何人確保しなければならないからということではなく、本当に必要な業務をお願いすることで、体育協会とは協議を続けている。企画総務委員会。高水ふれあいセンター入浴館の用途変更について、11月9日に開催した委員会で執行部から報告を受けました。熊毛総合支所の説明、要旨。10月4日に地域のコミュニティ組織である高水地区まちづくり推進協議会の委員と定期利用団体の代表者に入浴館の用途変更後の利活用方法について改めて意見を伺った。会議の出席者からは5月の総会時に地域の団体が気軽に使えるスペースを確保してほしいとの意見を述べたが、今もこの意見に変わりはない。早急に進めてほしい、との強い意見をいただき、26名の出席者全員からの拍手をもって、この意見に全会一致で賛成であることを確認した。また、会議の欠席者に対しても、改めて文書を送付し意見を求めたところ、10月4日の会議で出された意見に理解を示す意見が複数寄せられた。これを受け、市としては、地域住民の意見を最大限尊重し、高水地区のまちづくりに資する公共的団体等が気軽に打ち合わせや作業ができるスペースとすることを中心に、祭り等のイベントで使用する市民センターの資機材の保管スペースとして利活用することとし、今後用途変更に向けた事務手続きを進めていきたい。問答、質問、地域住民の意見もしっかりと聞き、丁寧に段階を踏んでいる。用途変更に向け、引き続き同様の姿勢で取り組んでほしいと思うがどうか。答え、地域住民のために施設を有効活用していきたい。質問、施設の設計を含め今後のスケジュールは。答え、12月定例会において、設置条例の一部改正に関する条例の議案を提出する予定である。その議案の議決をいただければ、来年度中に施設の改修工事に着手したいと考えている。環境建設委員会。地方卸売市場、青果卸売業者再生計画について、12月8日に開催した委員会で、執行部から報告を受けました。産業振興部地方卸売市場の説明、要旨。徳山製菓株式会社にあっては、経営の立て直しを図るべく、業務改善や営業力の強化などを進め、収益の向上を図ってこられた。令和3年度の取扱高は32億3600万円。税引き後の当期利益が500万円となっている。令和3年度の市の支援については、使用料減額率は前年度に引き続き6割の減額で、支援額は1300万円。官能奨励金についても前年度と同様で、支援相当額は700万円となっており、市の使用料減額と官能奨励金の減額がない場合、当期利益は1500万円の赤字となる。第4次経営再生計画は3本の柱。取扱高の維持、拡大。粗利益の確保、増大化。営業利益の安定確保。と10項目の取り組み。仕入れ先の対策。販売先の対策。商品の対策。JA との取引の改善。産地市場との取引強化。転送取引の改善、包装加工業務の拡大、人件費の見直し、物流経費の点検と見直し、その他の経費削減で構成されている。月例報告や第4次経営再生計画の進捗状況等について協議を進める中で、引き続き 卸売業者を取り巻く環境は厳しいが、経営状況は一定改善しつつある。こうした認識のもと、今後の使用料の減免措置の取り扱いについて、双方で協議調整を図ってきた。協議の結果、市場での卸売金額に対する卸売業者使用料の減免割合を、現行の6割減免から5割減免に引き下げること、また施設使用料については据え置き、引き続き6割減免とすることで協議調整が整った。卸売業者使用料の見直しにより、年間80万円程度の歳入増が見込まれ、令和5年度の当初予算に反映していきたい。質疑。質疑はありませんでした。環境建設委員会。施設分類別計画、採上等について、11月18日に開催した委員会で、執行部から報告を受けました。環境生活部、環境政策課、子ども福祉部、生活支援課の説明、用紙。新南洋斎場と加納斎場は、平成18年度から指定管理者制度を導入し、仮想の場を提供している。両施設とも将来的な更新等について検討する必要はあるが、本計画期間内においては、必要な修繕等を実施して、引き続き仮想の場を安定的に提供していく。ただし、予期せぬ施設のトラブルや、その他の状況の変化によっては、見直しを図る必要もある。本市が関係する斎場として、他に、周南地区衛生施設組合が運営する、お屋敷山斎場がある。こちらは移転建て替えして、令和7年4月供用開始予定であり、これに合わせて、仮想使用料の有料化が検討されている。市内14カ所の市営墓地では、墓参道の路面の補修や清掃等の管理を行い、祭祀の場を提供している。現在の市営墓地は、今後も永続的に設置を継続していく必要があると考えている。無縁墓については、状況把握に努めながら、墓地区画の必要数や費用面を考慮し、今後の対応を検討する。大迫田納骨堂は、身元不明者、高齢死亡人などの遺骨の保管場所として設置している。建築から24年が経過しているが、修繕等の必要はなく、当面の利用に問題はない。今後もそうしたご遺骨は生じるため、本施設も維持していく必要があると考えている。問答、質問、効率化や社会情勢などを勘案し、将来的には斎場の統廃合の話も出てくるのではないかと心配する。そういった考えはあるか。答え、将来的なことを考えなければならない時期に来ていると認識している。様々な選択肢があり、一部事務組合の運営する新斎場の動きも踏まえながら、どうすることが本市にとって一番いい選択になるのか、検討はスタートしている。